おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
ユダヤの方々を数百万人虐殺したというアウシュビッツ。そのアウシュビッツでは滅多に怒りが燃え上がることはなかった。そういう人間の手触りっていうのは、想像がつかないよね、
うん。怒りがないっていうのがちょっと不思議。
すごいよな。アウシュビッツにおいて感情ですよね。情動は存在しなかった、うん、恐怖すらもなかった。
そうなんだ。
ほとんどの収容者は無表情で、環境の中でのルールで己を縛り付けることができたという。階層に閉じ込められ、下に対する権力が与えられると、人々は下に対していくらでも残酷になれるという、うん、だから国の中で密告制度を引いたりなんかしますと、はい、違反者を見つけることに忙しくて、なぜ違反者が悪いのかを考えなくなるっていう。これ皆さん、今アウシュビッツの話をしますけども、人間心理の闇の部分、ダークサイドの話を聞くと思って聞いてくださいね、はい、これは別の本で知った話なんですよ。ナチスの本部から、その収容所の所長のところに、明日100人ガス室で殺してください、そういう仕事業務の命令が来るわけですね。そこで100人の死刑囚の台帳を作り、本部へ送り許可を得た。その100人の変更は絶対許されない、はい、明日実行しなさいという指示があった。で、その100人を選んで、時間が来たらガス室に送り込むだけというところまで段取りを所長が整えたんです。その前夜のことですが、100人のうちの10名が何を食べたか腹痛で歩くことが困難になった、
はい、
その収容所の鉄則では、ガス室に行くときは本人は裸足で歩いて入らなければならないという規約があって、10人が歩けないとなると、所長、ナチス本部から怒られそうな恐怖心に駆られまして、所長がやったこと、すごいんだこれ。何をしたと思う？
なんだ？
収容所から自転車で飛び出してって、夜ですよ、深夜。森を抜けて、近くのお医者様に行って、腹痛の薬をもらってきて、そのお医者様に10人のそばで、手当てしてもらった。
なんか本末転倒、なんて言うんですかこういうの。
それで翌日腹痛が消えて、所長もよかったよかったって言いながら、10人の手を握って、さあシャワーを浴びようって言いながら、彼らを100人の列に並べてガス室へ送り込んで、自分の業務を果たした。これは V.E. フランクル、夜と霧っていう名作あります。この中に出てくる体験談なんであります。
はい。
人間ってここまでトンチンカンになるんです。このようなことはスターリンが作った強制収容所でも起こっていますし、とにかくもう一度繰り返しますが、階級で人間を縛り、食物、労働、睡眠、休憩等々を上位の者があらかじめ下位に向かって定められる制度を引いてしまうと、人々は怒りを失うんです。だから怒りがあるっていうのは生きてる証でもあるんだよな、うん、お互いに無関心無表情になる、
はい、
こういうのはやっぱりアウシュビッツ以外でも世界の情勢の中でもありますよね、暴力は怒りから生まれるのではない、怒りの定義はそんなに簡単なものではない、武田さんの説ですよ皆さん、
はい、
5つの国を考えてみましょう。中国、北朝鮮、アメリカ、ミャンマー、アフガン、この5つには共通点がある。共通点は何か、それは壁を必要としている、
はい、
つまり壁がこの手のことを作っているとすれば、怒りとは壁である。
お
ー、これは私本に書きたいね本当に。
これは哲也さんがおっしゃってる。
これは俺。
怒りは壁、壁は怒り。
うん。
バイ哲也。
バイ哲也。はい。でも、日本はまだ壁はない。壁はないけども、壁作りに勤しもうとしている人はいっぱいいるんだ。
日本で。
日本で。
はい。
ええ、で、この人たちは、I am angry。 私は怒ってる。これに続いて、私は傷ついた。私は戸惑った。私は不安だ。私は孤独だっていう、情動を標榜なさる方が日本社会にも着々と増えてきた。
はい、
この私の情動を、その、言う人。この人たちというのは、自分の言葉で他者を攻撃し始める。で、壁を作るんです。壁を作った一般の人たちがやったことを、ヘイトスピーチっていう。あれ、壁が欲しくてたまんないんだよね。
はい、
あれは。全部、自分の情動を自らの看板にした人だよね。それがまた、SNS で一方的に攻撃するという。バカ、クソ、死ね。これを繰り返すという。そうやって、その人を壁で囲むっていうのが、怒りの発散の仕方になってるわけだね。
はい、
でも考えたけど、かなりやっぱりあれだよね。殴り返さない人を選んでるよね。というわけでございまして、怒り。こんな風にして考えると、
はい、
なんとなく現代的な一つのこうキーワードだって気づきませんか？
特に今のみんなが抱いている怒りっていう感情ですよね。
はい、来週もね、ちょっと皆さん怒らずに付き合っていただきたいというふうに思います。はい、この続きまた来週のまな板の上で。